はい、じゃあ後編は何を教えていただけるのでしょうか。
石手地のお話をしたいと思います。
おお、石手地ってあのそのお遍路さんのお寺さんですよね、はい、
四国88箇所51番札所になります。
はい、なぜそのまあ88寺ある中のそこのお寺さんなんですか。
とってもとってもカオスなんです。普通じゃないんです。どっかおかしいんです。
はい、
国宝も持ってます。しかも愛媛県内初詣で20万人来ます。
え、そんなに。
はい、超有名なお寺です。
へー、
なんと裏タモリでも特集で紹介されました。
おお、なのにもかかわらず、
なのにもかかわらずカオスの一言に尽きます。
どんな感じのカオスなのか、じゃあ教えてもらえるんですね。は
い、この石手地を語る上で避けて通れない伝説があるんですが、
はい、
エモンサブロー伝説と言いまして、
はい、
ちょっと簡単にお話ししますね。
はい、
昔々、
うん、
強欲なおじさん、エモンサブローという人がおったんですが、
はい、
その人のとこにあのお坊さんがやってくるんです。
はい、
申し訳ありませんが一晩の宿をお貸しいただけないでしょうか、うん、ってな感じで、
はい、
でも強欲エモンサブローさんは、
はい、
そんな薄着てね坊主にやる飯なんかねとか言って蹴飛ばしてしまうんです。
ありゃまあ、お寺さんなんかそんなね坊主さんを蹴飛ばすなんて、うん、なんて罰当たりな。
そうなんですよ。だからそのお坊さんこけて、
うん、
手に持っていたあの托鉢の鉢が落ちて8つに割れるんです、
うん、あ、いやいやいやいやいや。
その後エモンサブローさんの8人のお子さんが全員亡くなります。
そんなおっかない感じなんですか。
はい、でさすがにエモンサブローさん、あの時のお坊さんに失礼なことをしたんが原因じゃっていうことに気づいて、
うん、
でお坊さんが四国をぐるぐる回ってるのを聞いたもんだから追いかけます。
はい、はい、
なんと四国を21周します。
おお、すごい。
21周しても会えなかったんです。
はい、
ほんで息絶えるんです。
はい、
その絶える寸前にお坊さんが現れます。
はい、
ほんで許しを請うて許されるんですね。
あ、それで許してくれなかったらそれはそれで切ない話になっちゃいますもんね。
そうなんです。21回も回ってるといろんな人にお恵みとかもらったりとか、うん、やっぱり足蹴にされたりとかいろんな経験をして、
うん、
自分一人では生きていけないということに気づくんですよ。
ああ、あと人に選ぶってはいけないとかそういうやつですね。
そうですね。
うん。
そうしたら、あの、何か望みはないかとお坊さんが言うたら、
うん。
エモンサブローさんは、
うん。
せめて、生まれ変わって人々を救いたいって言うんです。
へぇー。
ほんで、
うん。
そのお坊さんは、
うん。
小石にエモンサブローと刻んで、
うん。
握らせます。
はい。
で手に握った状態でエモンサブローさんはお亡くなりになります。
はい、
何年かして、
うん、
あの河野さんっていう方のお家に男の子が生まれます。
はい、
その男の子は右手を握ったままで離さないんです。
はい、
だいたい察しはつくと思いますが、
うん、
でどうしても手を開かないんで、
うん、
安養寺っていうお寺に行って祈祷してもらいます。
はい、
そしたら手がパカーと開きました。
はい、
その手にはエモンサブローと刻まれた石が握られていたんです。
へえ、すごいな。
それで石手地になるんです。
あ、だから
石の手の、
あー、そうなんだ。
ハンドテンプル、
ね、あ、じゃあもう本当にそこって、はい、なんかあれですね、失敗してしまう、人生に失敗をしてしまったりとか、
はい、
だから人が行くのがいいのかな。
そうですね、いろんな方を受け入れてくれます、
うん、
で、
うん、
このお話って本当にあった話かどうかどう思いますか。
いや、さすがに言い伝えかなって思うけど、
あの写真の一番最初の石手地01っていうのを見てもらいたいんですが、
はい、はい、あ、なんか石乗ってましたね。
はい、これその時の石だそうです。
へ
ー、なのでお寺的には事実なんです。
あ、そうなんだ。
でも、あの、生まれたての赤ん坊に握れるサイズじゃないですよね。
まあね、うん、ちょっとそれ思いました。
なので、どこまでが本当か全然わかんないんですけど。
うん。いや、でもね、なんか私、今の話聞いて思ったんですけど、
はい。
なんか日本って、すごい、なんか失敗に厳しい 人が多い国かなって思うんですよね。
はい。
だけど、みんな失敗して生きてるわけだし、
はい。
なんか失敗してもやり直しても大丈夫だよって言われる気がするから、そういう意味ではね、なんか元気をくれるお寺さんなのかなって思いますね。
そうですね。
うん。
あの、お寺って、その、門戸が開かれていて、どんな方でも受け入れるんですよ。
うんうんうん。
宗教が違うからといって断ったりしないんです。
うん。
その証拠と言っちゃなんですが、
うん。
どう見てもキリストさんがいます。これもちょっと写真、1ページ12キリスト1っていうのを見ていただきたいんですが、
はいはいはい、
あの、キリストとは一言も言ってないんですけど、
うん。
多分キリストです。
へー。
あの、頭が金髪で、
うん、
金色の腰身をしてて、
うん、
ちょっとあの、シェーをしてるようなポーズなんですが、
うん、
で、これが、キリストとは一言も何にも書かれてないんですけど、
うん、
多分キリスト。
そうなんだ。ちょっと面白いですね、そういうの。
そう、寛容なんですよね。
うん。そっかそっか。
でもこのキリストの像を最近朽ち始めてきて、
うん、
左足の骨組みが見えてきてるので、
うん、
ここのお寺っていろんな仏像があるんですが、
はい、
撤去されたらそれっきりなんです。修繕をしない。
お寺さん自体はねすごい古そうだけど、
そうです。もう鎌倉時代から。
ああ、それが設置されたのはじゃあ最近なのかしら。
そうですね。10年前はなかったと思います。
へえ。
ちょくちょく行ってるんですけど。
はいはいはい。
あの、行くたび行くたび、
うん、
物が増えるという。まるでテーマパーク。
へえ、あれ、なんか最近流行りの断捨離とは反対ですね。
あ、全く反対です。最近、あの、パワースポットっていうのが、まあ、一時流行って、
うん、
あの、若い女性さんたちが、
うん、
例えば恋愛成就とかでいろんな神社とか回る。
そうそう、パワースポットね。うちの妹もこの間言ってました。
これ石手寺行くと、
うん、
もう住職さんの筆の字でパワースポットって書いてます、
うん、なんか自己申告だとちょっとなんか、
そうそうそう、
なんか嫌だ、
ご利益ないよね。
なんか嫌だそれ。面白い。んうん、
ツルツルの石の玉が、
うん、
5個あって、
うん、
それに触ったら、
うん、
願いが叶うよっていうんで、パンフレットにも、この石を探して回ろうって書いてあるんですよ。
はい。え、銀河さん行った時触りました？
触りました。
なんか成就しました、恋愛。
何もないですけど。
恋愛成就しました。
これですね。これですね。
うん。
あの、石手寺04っていう写真見てもらいたいんですけど、
はいはい。
2年前には、恋愛成就の文字はないんですよ。2年前に触ったんですけど。で、僕が触ってる写真があるんですが。
うん。
で、2年後、つい先日行った時は、
うん、
恋愛成就って書いてある。
へー、なんか、自己申告ですね、完全に。
そう。だから最初、お寺だから、うん、恋愛とか言わずに、慈愛なんですけど、
うん。
慈しみの愛ですね。
はいはい、はい。
多分、慈愛だと、
うん。
あの、若い女性さんに伝わりにくいし、インパクトがない。
うん。
と判断して、もうこうなったら、もう露骨に書いちゃえっていうんで、恋愛上手って書いたんだと思います。
ああ、あとね、集客も重要ですもんね、お寺さんとはいえ。
そうなんですよね。やっぱりここは観光客バンバン来ますので、それいろんな観光客に合わせて、
うん。
だから、あの、四国88カ所って四国ぐるぐる回らないといけないじゃないですか。
はい。
普通に考えて大変ですよね。
大変。
なんと、ここ、石手寺で行くと、
うん、
回らなくてもいいようになってるんですよ。
え、どういうことですか？
これ、初級編と中級編がありまして、
はい。
まあ、初級、中級にはちょっと僕が勝手に言ってるだけなんですが、
うん、
初級編は、四国88カ所の砂袋を触って回るっていう。
あ、へー。
これ、一瞬で終わります。
はははは、そうなんだ。
あまりにもこれではちょっとご利益がなさすぎると思った方は、
うん、
中級編で、
うん、
石手寺の裏に山があるんですが、
はい、
山の斜面に88個のお地蔵さんがあります。
はい、
これをあの拝んで上がっていくと最後に 頂上に日本で一番でかい弘法大師の、16メートルの像が出迎えてくれます。
あら、大きいですね。
ちゃんと筆を持ってます。弘法も筆の誤りって。
はいはいはい。
その筆持ってるんですね。でもこの、巡礼でバスツアーとかでかなりいっぱいお客さん来るんですけど、
はい、
地元の人でも裏山にそんなお地蔵さんが88個もあるっていうのを知ってる人は少ないです。
あ、そうなんだ。
だから完全に荒れ放題なんで、
うん、
もし上がられる方はあの登山用の靴履いてください。滑ります。
へー、大きい、ま、え、お寺さんの敷地としては大きいんですか？
かなりでかいですね。山1個と、
はい、
普通に境内があって、うん、三重の塔もあるし、
うん、
あとあのやっぱり檀家さんが多いですからお墓もありますし、幼稚園も持ってます。
あ、そうなんですね。
はい、そういうで、そのやっぱりその山上がってもやっぱりまだちょっととも言われたらやっぱり実際回っていかれるといいんじゃないかなと思います、うんうん。
ちなみになんですけど、その石手寺の近くってなんか美味しいご飯屋さんとかってあります？
ご飯屋さんは近くにはないんですが、
うん、
石手寺の境内の中に、
うん、
焼き餅って言って、
うん、
焼いた餅、中にあんこが入ってるんですけど、平べったい餅で中にあんこが入ってて、
はいはい、
普通の餅とよもぎで作られたのと2種類売ってます。
素敵ですね。
10個で700円です。
おー。石手寺はどこにあるんでしたっけ？松山でしたっけ？
松山市の道後です。
おー。
道後といえばやっぱり道後温泉が有名なんですけど、
うん、
道後温泉から東へ1キロぐらい行ったところになりますね。
あ、じゃあ歩けなくもないんですね。
普通に歩いて行かれる方も多いです。
なんだ。
もうセットですね。道後温泉と石手寺は。あと石手寺ってめちゃくちゃ珍しいアトラクションがあるんですよ。う
ん、あ、どんなやつですか？
洞窟探検ができます。
おお。
これはあの、
うん、
真っ暗なんですけど。
はい。
まあ、明かりが多少あるんですが、
うん、
あの足元照らすライトぐらいあった方がいいぐらいの明るさで、
うん、
真夏でも寒いです。
へえ、観光客の人結構行くのにそんな薄暗いんですね。
そうですね。あのやっぱり何やろ、そのマントラっていうところで、まあ、修行とかなんかそういう仏教の独特な世界観を表してるんで、
うん、
あんまり明るいといけないんでしょうけど、
うん、
真っ暗なのに至るところにあの絵画が掲げられてて、
はい、
どうもお坊さんが絵を描くらしくて、
うん、
でも暗くて絵が見えないんです。
面白いですね。
あの、それとか、その、お地蔵さんがいっぱい並んでるんですけど、
はい、
お地蔵さんって、あの、赤い前掛けしてますよね。
してますね。
あれが口でボロボロになってて、血がついたように見えてて怖いです。
そうなんだ。
木像とかが、もう、大量に置いてあって、全部無造作にぶっ倒れているという。
ちょっとなんかホラー入ってる感じですね。
そうです、そうです。これが160メートルです。
あれは
かなり長いです。
おお、そうなんだ。あ、本当に道後温泉から近いですね。
はい、あのそうですね、うん、バスなんかも出てますし、人力車のツアーでも回ってくれるんじゃないかと思うんですけど、う
ん、いや、なんかそんなに本当に観光名所の近くにいて、そんななんか洞窟があってすごいお寺さんですね。
はい。あと落書きもできますよ。
どういうことですか？
あのよく海外でも世界遺産に日本人が落書きしたとか言って問題になるじゃないですか。
うん、なります、なります。
なのであの実際のお堂に落書きしちゃまずいんですけど、
うん、
お堂にホワイトボードが貼ってて、
うん、
自由に書いてくださいって言って。
ああ、そうなんだ。
まあこれ元々の起源は。
うん、
夏目漱石って言うじゃないですか。
はい、います、います。
運動
と、坊、うん、ちゃん、坊ちゃん。
坊ちゃん書いた人。
はい。
で、正岡子規、松山の俳人。
はい。
この二人が、本物のお堂に落書きしたらしいんですよ。
なんか良かったみたいですよね、二人。
そうそうそう。一緒に住んでたんです。うん、
ねえ、二人が住んでたところと、道後温泉と石手寺ったらもう、最高ですね。
そうですね。でもこれ2人が住んでたグダブツアンっていうのが、
うん、
雨で土砂崩れて流れて、うん、今存在しないんです。
あ、でそれは切ない。
切ないです。土砂崩れの後は松山城から見えます。
あ、そうなんだ。
万水荘っていう、
うん、
最後のお殿様の別荘があるんですけど、
はい、
そこの隣にあったんですが、うん、今大変修復の目処立たずっていう、
まあ、
本当にあったところから移籍してきたんで、もともとそこに住んでたわけじゃないんですけど、
うん、
まあ夏目漱石といえば坊ちゃんですけど、
うん、
実際坊ちゃんを読むと松山の悪口しか書いてないです。
はいはいはい。そうですね。
不浄の地である
って。うん。私、あとなんかおばさんっていうか、なんか心配してくれてるおばさん
と
か、手紙のやり取りとかね。
なんで結構松山では定期的に坊ちゃんのドラマがあって、
うんうん。
最近ですと嵐の二宮さんが来られましたね。
あ、そうなんですね。赤シャツ、あれなんていう、違う、赤ちょ、何でしたっけね。
赤シャツと、
うん。
の太鼓と、
うん。
なんたらたぬきとか。
あ、そうそうそう、
いっぱい、ね。坊ちゃん、マドンナですね。
うん。
松山城行ったら、坊ちゃんとマドンナが出迎えてくれます。
へ
ぇー。で、マドンナを両脇に座ってもらって、記念撮影もできます。うん、
あら、素敵ですね。
はい。ロープウェイで松山城行けるんですけど、このロープウェイの中にもマドンナさんがおられて、
うん、
ガイドもしてくれます。
おー。あ、何でしたっけ？で、挨拶してくれるんですよね。
ようおいでた、ようおいでたなもし。で、最後は、だんだん。
ありがとうですよね、だんだんって、はい。
だんだんは全然言わないです。
あ、そうなんですね。
で、県外の友達が来てた時に松山城を案内して、うん、でロープウェイの中で、うん、ねえねえ木野さん、だんだんって言うんって言うから、うん、全然言わないよって言ったら、
うん、
一緒に乗ってたロープウェイ乗ってた他の観光客の方からもうドッと笑いが出たんですよ。可愛い中でまた、マドンナのガイドさんの顔潰しちゃったとか言って
そうなんですね。
それぐらい言わないですね。松山城はトリップアドバイザーっていうサイトで、
うん、
旅好きが選ぶ日本の城ランキング2017で3位に選ばれたところです
。お、じゃあ行かねばならぬですね。
はい。
うん、これ一番の魅力は本当に街中にあるんですか？
ど真ん中です。
松山市駅、あとはからも結構一駅で行けますね。
はい。もう松山市駅からだと、うん、ほぼ歩きで行けます。
お、あと松山駅からも行けますね。
はい。これ松山市駅っていうのを地元の人は市駅って言います、
うん、あー、松山駅と松山市駅を分けてるのかしら。
そうです、そうです。
あ
ー、 JR の松山駅、うん、でこっちは坊ちゃん列車のある私鉄の方の松山市駅、略して市駅、
うんうん、
もう市駅で通ります、
うん、そうなんですね。あとね、石手寺51番っておっしゃってたじゃないですか。
はい。
あと50番札所の、これなんて読むのかしら、お寺さん。
50番。
はい。
すいません、50番。
50番近い。
50番札所。ファンタジーでしたっけ？
ファンタジー。
ファンタジーです。
ファンタジー。
ファン
タジー。ほら、ファンタジー、ファンタジー。
ファンタジー。水曜どうでしょうで、
うん、
チームナックスのメンバーの方が、はい、ファンタジーって言いながら走ってくるシーンがあるんですよ。
だからファンタジーなんですね。
ファンタジー。
そう、でもすごい近いんですね。歩いていけそう。
歩きはちょっとしんどいです。これ
どんくらいなのかな。でも 4,5 キロないんじゃないですか。
はい、 4,5 キロではありますが、
うんうん、
まあそうですね、歩く方から見たら
松山市の中ってやっぱり悲惨な感じなんですか、それともやっぱりこうなみなみしてるんですか。
あ、真っ平です。
あ、じゃあ
坂道なんか何もないです、
う
ん、
あ、じゃあいいですね、いろいろ。
はい、
うん、がぜんちょっと興味が湧いてきました。
あ、松山のこの中心で美味しい食べ物かどうか分かりませんけど、
うん、
日本でここだけっていう食べ物がありますよ。
何ですか、何ですか。
とんかつカフェ、とんかつパフェ。
何ですか、やだそれ。
パフェにとんかつが乗ってるっていう。
やだ、食べたくないそれ。
僕も多分ね、あの胃がもたれて無理だと思います。
ちょっとね、中年にはしんどい食べ物っぽいですね。
なんかあの登録商標だそうで、うん、他では名乗れないそうです。
あ、そうなんだ。いやでも多分他でもやる人いないと思う。
多分ね、若い人じゃないと食べられないし。
うん。
あとあのうどんが有名で、
うん、
小鳥と朝日っていうちっちゃなちっちゃなお店で、
うん、
売り切れたら即終了っていうのもこの市駅の近くにあるんですが、
うん、
ドラマとか映画をやると必ず出ます。
へー、
有名人必ず来ます。
え、それってスープどういう感じなんですかね。
甘い鍋焼きうどんです。
おー、食べた。はーい、
めちゃくちゃ甘いです。
いいなー。
さぬきうどんととはもう全然違います。
違うんだ。
もうなんか噛み応えもなくてふにゃふにゃしてて、
うん、
あのアルマイトの鍋できます。
そうなんだ。だいたいそうですよね。なんか松山行ったら一泊二日では全然足りないですね、これ。話聞いてる分には
そうですね、
三日で行かないと
ですね。
うん、
まああと愛媛の言われるとついでに今治とかも行くと、
うん、
あの B 級グルメで有名になった焼き豚卵石ねしなんかも食べられますね。
あ、有名なんですか、それは。
はい、かなり有名です。焼き豚卵飯。
へえ、なんかもう、コレステロールたっぷり感も満載ですね。ちょっと食べてみたい。
めちゃめちゃうまいですよ、これは、本当に。
うん。
2012年の2位かな、
ね、
う
ん。はいはい。でもね、愛媛ってね、海にすごい近いのに。
はい。
あれ、あんまり魚とかじゃなくて、そういうとんかつとかなんですか？
あ、そう言われてみればそうですね。
うん、だって美味しそうだけどね、魚とか。
はい、一応、マダイの養殖は日本一です。
ねえ、ね、でも、ね、例えば海魚とかで、なんて言うんですか？
あんまり聞かないですね。
ちょっとそれ面白いですね。
鯛飯だけですね。あと、まあ、タコ飯もありますけど、
うんうん。
鯛飯ほど有名じゃないんですよね。
あ、そっちに引っ張られてるからかしら。
そうですね。あ、じゃこ天がありました。じゃこ天。
何ですか、じゃこ天って。
実は普通にコンビニで売ってるのでローカルと気づいていない人が多い。
へ
ー、僕も気づけませんでした。
うん、
魚のすり身を天ぷらにしたものなんですが、
うん、
これあの愛媛ではコンビニとかスーパーに普通にあります。これお土産とかで東京とか行きたいった時持って行きたいんですけど、うん、要冷蔵なんで日が持たない。
あ、そっかそっか。写真ちょっと今度の出してくださいよ。
はい。
うん。
あの、あれですよ。二見というとこ行ったら、
うん、
ハートマークのじゃこ天があります。
あ、なんかちょっとカップルで食べたらいいですね。
その名も、ラブじゃこ天。
あれですね、なんだっけ、その、ね、石手寺でパワースポットで恋愛成就して、その後、ラブジャコ店食べたら最高ですね。
はい。で、二人で夕日を見ると。
最高ですね。
もう、恋人の聖地って書いてる、あの、記念碑もありますので。結婚式もできるようになってます。
マジっすか？
はい。
それは最高だ。で、それは行かねばならぬですね。
はい。ぜひ僕も行かないといけないです、
ね。そう。なんかね、本当に、愛媛って、私、新潟に住んでると、あんまり聞かないから、はい、なんか、そういう食べ物の話とか聞いたら、すごい面白い
です。そうですね。うん、そういうと、今、思い出したんですけど、
はい。
霧の森大福っていうのがあるんです。
うん。
これも確かに内陸の食べ物ですね。
うんうんうんうん。
これ、お取り寄せランキングで、1位の方かなんかなったみたいで。
へぇ、
じゃあ通販でも買えない。はい。
そうなんだ。
通販で買えないです。現地に行かないと。
あ、そうなんだ。
幻のお菓子。
どこですか？
何？これは、うん、松山市のロープウェイ街っていうところにあります。
あ、そうなんだ。
松山城のロープウェイ乗り場の通りの南の端にあります、お店が。
うん、そこ一軒だけですか？
もともとは、 新宮町って言って四国中央市にお店があるんですが、うん、
はい、
アンテナショップということで松山に出張で、10時ぐらいにオープンして、うん、12時には完売ですね。
そんなになんですね。
これは大福なんですが、うん、中にあんこがあってその中にクリームがあります。
で
新宮町がお茶で有名なところで、はい、お茶の粉末状のお茶がの粉が大福の表面に散りばめられてて、
あら素敵、
抹茶の渋みとあんことクリームの甘さがマッチして何とも言えない美味しさです。
あーもうよだれが出てしょうがないです。いいなー、あー行きたいなー松山。
確かに松山ってなんかスイーツが多いですね。
うん、いいですね、行ってみたいな、うん、
テレビチャンピオンのスイーツコンテストで優勝した人のパティシエがいるスイーツショップもあるんですよ、うん、
え行くとしたら松山にですね、関東の方から行くとしたら、はい、どうやって行くのがいいんですかね。木野さん東京に行くときにどういうルートで行きます？
もう飛行機で一飛びです。
え松山の近くのその空港から、
空港から東京大阪だったら直行便で出てます。
お
あと LCC だったら大阪があの関空に行くのがありますね。
そうなん
だ。え成田やったかな、なんかあります。
成田
はい、
大変な
成田。東京は LCC 成田です。確か朝一か夜一か、とんでもない時間に着くんですよ。
あ、そうなんだ。あ、でもそう考えると、海外にいる私からだと楽ですね、行くの。
ああ
、ちょっと次回の企画には考えたいな。
はい、ぜひ。もう、あんなところやこんなところをご案内しますので。
ああ、ぜひぜひ。ちょっとね、四国は本当に、直島行った時に、
はいはい、
ね、高松行ったぐらいしかないので、ちょっと気になりますね。
直島の、うん、美術作品が多いっていう話されてましたよね。うん、
はいはい。
だから、僕の中学校から時の美術の教科書も、直島の美術の作品がいっぱい、
あ、そうなんだ。
ありましたね。
へぇ、そっかそっか。ぜひ、なんかすごい行きたくなりましたね。
はい。
道後温泉もね、有名だから行ってみたいですしね。
はい、道後温泉、近々、うん、耐震補強で工事が入るんで。
あらしいですね。
行くなら今です。
おー。
本当に工事しながらでも開業してるらしいんですけども、景観が多分、ものすごく悪くなるはずだから。
うん。その工事って何年間かかるものなんですかね。
1、2年はやるんじゃないでしょうかね。維持さし、開業したまま、工事するっていう話が出ているんで、
うん、
となると、ものすごく時間かかるはずなんですよ。
閉じてしまうと。
で、その間の、観光客激減を、の対策として、飛鳥の湯という新しい温泉ができています。
おー。
とはいえ、道後温泉の売りってやっぱり、古い建物で、
うん、
千と千尋の神隠しのモデルにもなったと言われている建物が売りなので、築130年の建物なんですけど、
はいはいはい。
だから新しい方はちょっと魅力は欠けるんですが、
うん。
あと道後温泉ですね。
はい。
これまた非常に珍しいんですけど、
うん。
入れ墨 OK です。
あ、そうなんだ。はい、それはいいですね。海外の人も普通に行けそう。
はい。日本で背中に唐獅子ボタンとかありますよね。
はい。
観音様がとか、あんなんでも OK です。
あ、そうなんですね。
なので、観光客の方からのちょっとアンケートとか取ったりしたら、やめてほしいっていう声はあるんですけど、
うん。
道後温泉的には基本、銭湯という考えなので、
うん。
誰にでも開いてますよっていう。
それはみんなに優しい感じでいいですね。
はい。あと、坊ちゃんは泳いだらいけません。男湯に限るんですけど、
うん、
湯船のに縦札があって、
はい、
坊ちゃん泳ぐべからずって書いてます。
へ
ぇー。実際、だから狭いんで泳げないんですけど、
うん、ちょっとひねってていいですね、それ。
はい。あと、まあ、道後温泉は湯上がりに、ぶった貸しのサービスがつきます。日本でここだけなんですが、
うん、
皇室専用の湯船があります。
おお、それはじゃあ普通の人は入れないってこと
ですか？入れないです。
そうなんだ。
昭和天皇と大正天皇が皇太子の時代に入られたっていうことで、
うん
うん、最近、近上天皇は入っておりません。
うん、おお。
っぱりセキュリティ上
難しいのかな、ちょっと
難しい、はい、なので旅館の方に湯引いてるからそっち行くんですけど、
うん、
一般の方々の見学はできます。湯船と、はい、休憩所とあとトイレがあります、うん、一般の方は正面から入るんですけど、皇族の方は180度逆の裏から入るようになってます、
うん、あ、そうなんだ。東京駅みたいですね。
あ、え、そうなんですか。
東京駅もなんかその皇族の人用の道があって、そうそう、なんか多分裏の方に多分つながってる道があるんじゃないですかね。
お
ー、うん、そうそうなんですよね。あとね、なんか東京駅その従業員用の裏道もあるし、そうそうなんですよね。裏道とかもね結構面白い。今改装しちゃったからどうなのかわかんないけど、私前働いてた時はそういうのありましたよ。
ちょっとそれ、うん、後で調べてみます。めちゃめちゃ興味が出ました。
ねえ、うん。
そういう怪しいの好きなんで。
ぜひぜひ調べてみてください。
はい。
はい。今回は、ギノさんにいろいろ、その、愛媛、あとは、道後温泉とか、松山とか、いろいろ、ステージとか、いろいろ教えてもらいました。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい。じゃあ、愛媛では言わないらしいですが、だんだん。
はい、なんか普通にありがとうかな。
ありがとうなんですね。
大きにっては言わんですね、あんまり。
ああ、なんかね、キベさんも大きにってあんま言わないって言ってました。
うん、
ね、ちょっとね、面白いですね、はい、そういうのも。
愛媛は最後、語尾に剣がつきます。邪剣。
邪剣。ありがとう邪剣みたいな。
はい。なんとか邪剣。
そうなん
だ。愛媛邪剣。
うん。はい。あと、ギノさん、また、方言会のお便りお待ちしてますね。
はい。はい、また、はい。用意して。
はい。はい、教えてくださいね。また5月に方言会やろうと思うので。
はい。
はい。
楽しみにしてます。
はい。っていう風に、バレラジでは、まあ、皆さんと情報を共有しながら、いろんな人と仲良くなりたいと思っていますので、他にも、僕も出たいとか、こんなこと発表したいと。いう方いらっしゃいましたら、ご連絡ください。はい、じゃあ今日は銀野さん本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、パチパチパチ
パチパチパチ、
はい、じゃあエンディングです。バレラジでは皆様からのメールの方を募集しております。そうですね、私の街の素敵な人物食べ物の紹介、まあ、今日銀野さんされてしてくださいましたよね。あとは、まあ、各地の方言の紹介ということで、方言クイズなどお待ちしています。あと、調べ物のリクエストだったり、あとは、キベさん、ビールの話、あとは旅の話、ヨーコさんは、まあ、いろいろ格言を今調べているので、こんな格言あるよとかも教えてもらえると嬉しいです。あと、ユーコさんは、まあ、ユーコさん好みの居酒屋さんだったり飲み屋さんの話だったり募集中だということなので、まあ何でもお便り待ってます。はい、あとバレラジですね、ツイッターの公式アカウントもありますので、よかったらハッシュタグバレはひらがな、ラジはカタカナで、いろいろつぶやいていただけるとありがたいです。あとはメールアドレスですが、radiovalerapena@gmail.com の、ラジオバレラペナ @gmail.com にメールの方よろしくお願いします。はい、ということで前後編にわたりまして、ギノさんにいろいろ説明していただきましたが、皆さん楽しんでいただいたでしょうか。ギノさんへの、まあ、ファンメールとかでも待ってますんでなんか本当にね、この間のその愛媛あるある面白かったですね。ギノさん、
ありがとうございます。
ねえ、
はい、
反響あったんじゃないですか、あの会は。
そうですね。
うん。
友達からも、もっとこんなのがあるよとか言って、いろいろ言われましたね。
じゃあ、第2回もあるのかしら。
はい、ね、はい、やってもいいかなと思っております。
あとは、ギーノさんね、ポッドキャストもされてるんですよね。
はい。
はい、ポッドキャストの、じゃあ、ご紹介もお願いします。
はい。野木らひラジオというのをやっています。
はい、
のぎらひラジオ、非常に言いにくいんですけど、一人ごとだったり、バッグの紹介とか、あと、 題名と役者の名前を一切言わない映画の反省会をしております。
はい。あと、
はい。結構これ、まあ、クイズを考えるという、ちょっと面白みもあって、ちょっと、まあまあ、人気コンテンツです。
あとね、この間、何回でしたっけ？甘酒飲み比べ会も結構笑っちゃったんですけど。
はい。
うん。うちね、
ありがとうございます。
お酒の話してますけど、金土さん、お酒飲まれないんですよね。
はい。アルコールパッチテストは真っ赤になりました。
404回のその甘酒会も面白かったですし、あと、その403回のそれ愛媛じゃないからは、最近聞いた中では、私は本当に最高に爆笑した回でした。
本当嬉しいです。う
ん。だって、陽子さんも聞いたし、ゆうまも聞いたし、私の友達にも聞かせたし、はい、そうそうそうそう。で、みんなはなんか面白かったって言ってましたよ。
ありがとうございます。結構、はい、一人喋りなんで、変な回が非常に多いんで、そうやって気に入っていただけるのがあって嬉しいです。
ねえ、アマンさんもだって、一番の大ファンっておっしゃってましたからね。
はい。初回から聞いてもらっています。
本当にね、アマンさんありがたいですよね。
本当に。アマンさんありがとうございます。
アマンさんありがとうございます。はい。じゃあ、今回は以上で終わりたいと思いますが、最後に何かありますか、ギノさん。
はい。ちょっと、ラジオバレラベナも、非常に楽しい番組なので、これからも聞いていきたいと思いますので、応援してます。
ありがとうございます。ちょっとね、ぐでぐで回最近多いですがね。キベさんの回とかすごい大元気だから。うん。まあ、おいおい、続けていこうと思います。はい。はい、
姉妹トークも非常に聞いてて、まあ、楽しいという方は変かもしれないけど、ほんわかした気分になりますね。
ああ、もう姉妹会とか、家族が出てる会は、もう、あれですよ、家族のコミュニケーションを改善しよう会なので、まあね、でも本当にね、皆さんに聞いていただいて嬉しいです。はい。じゃあ、今回は以上で終わります。それでは、アディオース。
Adiós.